は II アソシエーツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
さて、久美子さんに II と新実在論について語っていただいています、会員限定で配信しているラジオ、2回目となりました、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1回目はですね、まあなんというか私も難しいなと思いながら話を伺ってたんですが、ガブリエルの言う新実在論は多元論で、それはII も同じですよ、みたいな話を、まあ、もうざっくり言うとですよ、もっといろんな細かい話も伺いましたが、していただきました、そして、まあ、1回の放送で一つの区別は皆さんにお話したいということで久美子さんおっしゃっていたので、今日も一つ伺いたいなと思ってます、
なるほど、そうですね、新実在論そのものに関する定義はいっぱいあるんですけれども、そのマルクス・ガブリエルっていうドイツ人の哲学者が示しているのは、結局今までの形而上学と構築主義っていう、あの主義が、主義っていう言い方があれなんですけど、実在論そのものがどんどん進化していって、で、あのいろんな哲学者がいろんな場面からいろんな方向で構築していったので、構築のその、さっき前回言った一元論から見ると形而上学っていうふうにも言える、ところが二元論ってなると構築主義だとか、それから、
構造主義とも言いますよね、
構造主義とか、それから解釈も入るし、観察っていう観察者の世界は構築主義から来ているし、だからその現実性に根拠なく実在論は語れないし、だからといって物そのものだけが実在じゃないし、っていういろんないろんないろんな区別からで多元論っていう言い方をしました、それでこの新実在論っていう、あのさっき言った形而上学っていうのは私っていうアイアムなしにっていうような意味なんですね、形而上なので、
何か世界を語るときに そこに私という人が存在しないんですね、
で構築主義っていうのは私によってっていう事実が成立するっていう考え方のが多いんですね、
それは私が認識する世界っていうことですね、
解釈するとか、それに対して新実在論は共にっていうミットって言葉があるんですけれども、共にっていう事実の成立のあり方を提示している。
共にっていうのはその形而上学で見た世界と構築主義から見た世界の共に、
主体と共に事実は成立するとか、共にっていうセンスなんですね、なので真実在論っていうのの主張は結局根本的な哲学がベースにないと語れない学問なので、否定は全然してないっていうことを知っておいていただいた上で、新しく実在論を語ってるっていうことなので、前回も言いましたけど、昔々からの哲学を学ばなくても新しく、あの哲学に興味ある人は、マルクス・ガブリエルの新実在論の本を読んでいただければ、哲学というものの歴史、成り立ち、発展が分かる、分かるっていうか、ああこういうふうに進化発展してきた学問なんだっていうのを分かっていただける、それが私が一番面白いところで、そういう意味からいくと、超解釈サルトルの教えも、私がその超解釈する時にサルトルの教えそのものをコピーして解釈してこういうふうにっていうのじゃないんですね、全くっていう部分が多々あるので、あの本を読んでいただけると真実在論が読みやすくなる可能性を秘めてる。 と思っております。
久美子さんのサルトルの教えを読むと、うん、真実在論が読みやすくなる、
はい、その後読むと、
うん、どっちを後ですか。
真実在論
が後、
うん、超解釈を読んだ後。
でも私サルトルの教えね、久美子さんの本は、はい、とっても読みやすく、
うん、でしょ、
もうサラサラっと、うん、まあ、もちろん哲学的な考えがもういっぱい散りめられてるんですが、はいはい、マルクス・ガブリエルが書いた「なぜ世界は存在しないのか」は、
はい、
難しかったです。
うん、それはそうですよ、うん、私も全然難しいですもん。
ああ、そうなんですね、うん、でもまあ一つ一つ久美子さんはそのマルクス・ガブリエルの本を読んで紐解いて いらっしゃるっていうことですよね、
うんうん、っていうかその本当にハイデッカーとか、うん、あのよりもカントとかデカルトとか読むより全然優しいです
それにうなずいている方がこのリスナーの中にいるかどうかですけれども、
いますよ。
まあでも哲学者の方はずっとそういうね、今までの数々の難しい本を読んでおられて、
はいはい、
そしてマルクス・ガブリエルのこの本を手にすると、
はい、
久美子さんみたいにおっしゃるのかもしれないですね。いやいや、
それはおこがましいです。私哲学者でも何でもないし、そんな端くれでそんなわからないです。
いやいや、
実際にね、うん、聞いてみたいですよ ね、
うんね、
先生たちに
聞いてみたいです、はいはい、じゃあちょっと私が質問させていただきたいんですが、はい、そのマルクス・ガブリエルの真実在論の中で、はい、まあ、世界は存在しないって言ってるんですよね、うんうん、
はいはい、しないですね、う
ん、それって、うん、いや世界はあるやん、うん、ちょっと関西弁ですが、
うん、
思うんですけども、うん、そのあたりはどういうふうに解釈したらいいですか。
あの一番いいのは諸行無常とか、
はい、
あの移り変わっていく世の中は変化し続けていくっていう観点から見ると、うん、存在してないっていう理論は成り立ちますよね、はい、形をとどめていないので、
うん、
常に変わっていってないと存在しないので、うん、そういう意味で世界は存在しないっていう言い方をしている解釈の一つでもあるんですね。それが全部じゃないんですけど、
はあ、
だから決定的なのは、はい、そのなんていうの、世界が存在するみたいに生きているその解釈そのものであって、実際は変わっていくでしょ、変わっていく、全く無常常がないわけですよねっていう観点を哲学的に解説してますね、この方は、うん、
なるほど、
はい、
一瞬一瞬、
はい、
例えば、
はい、
私は今手を動かしてますから、
はい、
その都度手の位置は変わります、
はい、
という意味では、はい、世界は違いますよね、
はい、
なので、はい、諸行無常、
はい、
全てあの瞬時に変わっていく、
はい、
その反映したものも衰えていく、
うん、
もういろんなものが循環している、
うん、
という意味で、
うん、
固定的な世界はない、
うん、
っていうふうにおっしゃってるんですか、
う
ん、
もうそうだし、うん、さっきそう思ったけどもう変わってますでしょ、考え方も、
うん、
心の言ってみれば状態を言葉した瞬間から、
うん、
感情も、
うん、
それが存在するって言えますかっていうことですよね、
うん、
何をもって存在と言えるんでしょうかっていうことになっていくんですよね、
うん、
はい、
はい、物として何かを見る視点と、
はい、
そして意識として何かを見る視点と、はいはい、両方の世界も存在しないっていうことなんですよね、はい
はい、そうですね、
はい、そうなるとですね、存在って何、
うん、
ってなりますよね、
うん、本当にそうだと思います、うん、だからそのこの間、河野はじめさんっていう言語学に関して、
はい、
あの哲学のテーブルってあのアカデミーでね話してもらったですけど、
うん、
もう何言ってるか分かんないかもしれませんけど、II アカデミーっていう部門があって、そこで私はその言語学言語論に関してはお勉強をその詳しくしてきてないので、彼が話すのを聞いていて、あ、なるほどと思ったんですけど、やっぱりその存在させる存在論に対存在論から来る言語学をおっしゃっていたので、全く2つのパターンがあって、パターンというか2つ の区別があって、1つは存在するかのように解釈している、
うん、
ああでこうでこうでこうだったからこうでっていう、 もう一つはその瞬間存在さす言葉を存在させることによって世界が存在するっていう、その2つの区別を話してたんですね、
うん、
で真実在論はその両方が存在する、そして存在しないっていうのが同時にはらんでるっていうのを言ってるんですね、ガブリエル自身が、
はいはい、
そうするとすでに存在しているものに関する言葉の解釈の意味、なんていうのかな、意義付け価値付け、それっていうのって、うん、存在していることのすでに解釈を言ってるだけであって、もうすでにそのことじゃなくなってますでしょ。
時間が経過すると変わるってことですか。
でもそうだし、もうその言っているその解釈そのものもその時のことかどうかもわからない、
うん、
そして言っているその人のことであって実際のことかどうかもわからない、
うん、
だから世界が存在しないっていう言い分だって聞こえたんですね、その区別からいくと、
はい、
で私自身が区別したことではないので、彼がホワイトボードにどんな文字で書いたかっていうのをちょっと見させて読ませていただきますけど、言葉の機能は2つあって、何々についてっていう分野と生み出す紡ぎ出すっていう分野があって、その何々についてっていう分野が描写説明批判文句ストーリー説得っていう分野だと、そして生み出す方が宣言であり約束であり提案であり依頼である、これは世界を作るし世界を変えることができるっていう言い分があるの、
はい、
って言ってたの彼が、
はい、
それ聞いてた時に、あ、全くそうだなと思ったんですけど、結局存在論実在論っていうのは全部こうであるっていうことの説明解釈をなんていうんですかね、ストーリー化して説得する納得するっていう、まあ抽象化したことを区別していって概念化していく学問だと思うんですよね、
うん、
だけど新しい実在論の方の区別の一つは言うところに存在するっていう、世界は言ったところに言葉したところに生み出すことができる、
はい、
そのこれすごいなと思ったんですね、言語学とつながってるんだと思いながら聞いてたんですけど、
うんうん、ちょっと話戻るんですけれども、うん、物事をあるものとして、
うん、
言うのと、うん、言葉として言うっていう2つの区別があるっておっしゃいましたよね、
うん、
でそれはいわゆる一元論とか多元論とかっていうふうには言えるんですか。
うん、あのね、それをごっちゃにすると分かんなくなっちゃいますね、うん、ガブリエルの区別はどういう区別かっていう言い方がいろいろあって、
うん、
で今は言語学っていう世界から見てみたらっていう区別なの で、
そ、
で、
ね、
そこに、はい、多元論とか持ってきちゃうと、うんうん、全く分かんなくなっちゃいます、ね、
分かんなくなりました、はい、なるほど、
はい、
もう言語学はもうそういうものだということで言語学の世界で見る、
うん、あのね、だから、なんて言ったらいいのかな、家電、
え、
家電あるでしょ、家電って世界にある
でしょ、テレビとか、
そうそうそうそう、
クーラーとかですか、
はいはい、そうすると洗濯機っていう区別からだと、うん、洗う、乾かす、なんとかってシワなんとかとかありますでしょ、
はい、
っていう区別から見るとそういうふうに見えるけど、それをオーディオっていうかテレビとか、はい、ラジオとかって言っている家電と、それ洗濯機との家電を一緒に話せますかっていう話。
家電を哲学とした大きな世界の中に、
真実在論だとすると、
洗濯機、そう、だから、オーディオがあれば、うん、オーディオ言語学であって、
う
ん、同じように区別でき、
そうそう、
見ることはできない。
うん。
はい。
なのでそれはそれ、
うん、
これはこれって見ないと哲学って本当に混乱します、
うん、で河野さんがおっしゃってるのは、
うん、
もう言語学
の世界から、
世界から
見ると、はい、言葉の機能は2つに区別されていて、うん、何々についてと生み出すっていう区別があるんだよっていう言い方をしてる、うん、でそれは私が概念的にどう聞いてるかっていうと、はい、あそれって実在論的に言うとこういうことだなって聞いちゃうので、
はいはい、
ああそういうことかっていう理解が深まるか、もしくは新しく聞こえることもあるし、うん、そういうことだったのかっていうふうに、うん、本当に機能として、うん、実在論的に聞いているか、うん、真実在論的に聞いてるかみたいな自分の中で区別して聞いてたりすると面白かったりするんですね、うん
うん、へー。じゃあその存在するってどういうことかに関して言うと、うんうん、真実在論的にはこうですって言えますか？
場ですね。意味の場、
意味の場にあることイコール存在する。
意味の場に現れたことのみ解釈することができて、意味の場がなかったらこれが現れない、その意味の場を創作する学問だと思います、
うん、意味の場イコール存在ではないですよね。
ないですね。
ないですよね。
ないです。
その意味の場に現れるイコール存在、
意味の場がなければ存在は不可能。
不可能、
うん、
じゃあ存在は何ですかって言われたら何て答えるんですか？
場。
ああ、もうどんどんなんかこう頭の中がいろいろぐちゃぐちゃになってきそうですけれども、
うん、そうですね。
だその前回ね、うん、意味の場って、うん、アイアイで言う、うん、あの器とかコンテクストですよっていうふうにもおっしゃってましたよね、
うんうんうんうん、っていうふうに解釈しています今のところ。
ということはじゃあ、場、
うん、
意味の場の場は、うん、存在なのであれば、うん、B っていうことですか？
コンテクストですね。
場もコンテクスト。
はい。器ですね。だから今のところはそこにしか行けてない。
意味の場と場は、
うん、
同じですか？
あのアイアイはその場に自分で意味を創作する、
はい、
ガブリエルは存在そのものは意味の場以外現れようがないって言っている。だから意味の場を解釈するかは私次第なんだって私は解釈してる。だから彼が何をもって意味の場としているかは定義してない。意味の場そのものを抽象として提案してるから、
うん、
だから私はそれをどう生きるかはアイアイ的に言うとコンテクストを創作して自分で意義と価値を創作してっていう SQ に持っていける。だからガブリエルの真実在論は私にとっては S 級教育であり、うん、S 級っていう区別から取り扱っていて、で超解釈サルトルの教えは言ってみれば IQ、EQ 的な解釈で私なりの超解釈を入れているので、うん、そういう意味では少し真実在論が入ってるっていう解釈。
アイアイの中には真実在論が少し入ってますよ
って っていうふうにガブリエルさんが区別してくれたことで解釈できる、うん、だから解釈してやったわけではない、うん、サルトル、ジャンポール・サルトルの区別を私なりに解釈したので超解釈、その私なりにっていうところの区別をガブリエルがこういうことだよって教えてくれたっていうセンスなので、なのでうわ真実在論入ってるわって嬉しくなった。
なるほどなるほど。
なのでそれはガブリエルさんが多分認めることじゃなくて、うん、私が勝手にそう言ってる。
でもそのアイアイを学んだ人がガブリエルの本であるなぜ世界は存在しないのかを読むときに、うん、じゃあ意味の場ってコンテクストのことだなっていうふうにちょっとこう置き換えながら読んだりすると分かりやすい、
うん、多分入ってくると思いますね、うん、論理的に説明しているので彼が、うんうん、そういうこれはこういうことだろうかとかっていうふうにね、うん、だからアイアイが分からない人でも、うん、超解釈とガブリエルの本を読み比べるとあサルトルだけじゃないなっていうのが分かっていただけると思うし、う
ん、なるほど。
だからサルトルのファンの人には何書いてんのって言われるかもしれませんけどね、そういう意味では。
でもその真実在論はサルトルを否定してないんですよね、はい、
もちろん
ですよね、
はい、
なるほど、
はい、
なんかさらに世界というか見方が広がって、
はい、
私的には難しくなったというのが感想ですね。
否定してることは肯定してることなので、
はい、
発展のためにはこうじゃないって言わないとこうだが言えないので、うん、そういう意味で否定してるかもしれないですけど、うん、決して否定ではないですよね、
うん、
そのことだけでは言い表せないですよねっていう言い分があるので、う
ん、はいはい、つまりその器を広げてるっていうことですかね。この器、うんがありますよ、うん、でもさらにその器を含めた大きな器のことを言うとなると、うん、小さな器のことを、うん、否定しないと大きな器は存在しませんっていうことにもなりますか、うんうん、
ね、私は今年 の、 新年の創作で真実直面を創作するっていうテーマを作ったのは、う
ん、はい、
まさに結局その器を超えた、こう超えるにはこの器では小さすぎるっていう、そこに気がつかないと大きな器を創作することができないので、うん、そういう意味では、うん、これは足りないとか、
小さい方は、
はい、だからこの器にまた器が
大きな器
に入っちゃってるので、はい、うん、実在論が、うん、だから否定してませんよね、
うんうんうん、
一部分になるって感じ。
ああ、そっちは否定じゃないんですね。
否定じゃないですね。
ないですね、うん、なるほど。
この大きさからいくと、うん、一部分だと思いますね、
うんうんうん、
だからこれがずっと真実在論は、真実在論って初めて彼が言ったことなんではなくて、ポストモダンっていう、結局また前の実在論を大きくして真実在論、また真実在論っていうのを繰り返し繰り返し、
哲学の世界ではどんどん器が大きくなってきてるっていうことですね。
はい、だと思います。
なるほど、
はい、
はい
はい、
ということでですね、
はい、
今回も認定リーダーの方から質問を受けたいと思います。
はいはい、
まあ、この話もずっと横でね、一緒に聞いてくださってたんですけれども、
はい、
アイアイの認定リーダーでもあり NPO 法人アイアイスクール理事長に就任されました石井紀子さんです。よろしくお願いします。
ようこそ、
はい、
いかがでした今お話聞いてて。
はいはい、私もあの本を読んで、うん、読んでもわからないですね本当に、
うん、
で今のお話を聞いて、
うん、
あ、そうかって、その時はわかるんですけれども、実際の自分の生活の中でどこがどうなんか関連していくのかなっていつも疑問に思ってはあるんですけれども、はい、でなんか最近、
うん、
私の周りで起きてることが、
うんうん、
これで当てはめるとどうかなって今考えたんですけど、
うん、
例えば、いろんな、なんか問題が起きた時に、
はい、
ある人はこうだったからこうやりましたっていう、
うん、
でもこっちの人はこういう理由でこうやったんですっていう、うんうん、私は両方を聞いている、
うんうん、
でそういうのってこの、うん、実在論的にの見方の一つだってあるんでしょうか、真実在論、
うん、
山の見方でいろんな見方
がありますね。ありますあります。
それはどういうふうに区別して考えたらいいのかなと思ったり、はい、
ね、私っていう人と、
はい、
第三者っていう人と、
はい、
あなたっていう人と実際の物事っていう4つの見方が真実在論なんですね。
はい、私と
第三者、
第三者と
観察者っていうセンスなんですけどね、はい、第三者って、
はい、
それとあなた、
はい、
と物事、
本当に起きてる物事、
そう、
うん、
その4つが絡み合ってるんですね、
はい、
それが真実在論なので、
はい、
その全部が事実、全部が存在している、
うん、
だから正解がこれでとかじゃなくって、うんうん、私っていうのっていうのは結局体験であり、
うん、
私っていう解釈があり、うん、であなた、第三者っていうのはどっちかというと構造主義的にいくと観察して物事を把握している人、うん、それから物体性もしくは事実っていう出来事っていうことはまあなんていうのかな、事実として存在していて、で あなたっていう人っていうのも体験があるんですよね、この人にとっては。
はいはい、
なのでこの人の体験、私の体験、第三者の体験、実際起きたこと、はいはい、もしくはものがある、
うん、はい、それを、うん、私はどう見たらいいか、
うん、見えないですよね、っていう見方をすると、はい、私っていう主張は正しいですかね。
そうなっちゃうんです、
はい、
そうすると、はい、あ、みんないろいろ見方違ったんだなって最終的に思って、
うん、
落としどころがどうしたらいいんだろうって最終的になるんですよね。
Yes、
う
ん、それが意味の場ですよね、創作することがポイントなの
は。あ、はい、
どこに落としたいのっていう、
うん、本当は最初の目的を達成したいんですよね、はい、みんなやりたいことがあってやってるのに、はい、なんか文句だけ言って終わっちゃったみたいな、嫌だなと思ってる、
うん、
だから本当の目的をもう一度みんなで話し合うとか、
うん、
それはさっきの一番最初に言ってた共にっていう、つながるんですかね、
うんうん、
事実のせ
い
です、
はい、
なるほど、
はい、
だからやっぱり最近よく言っている話し合おうよになるんですかね、
うん、私はそう思ってます、はい、
あ、なるほど、だから
和をもって尊しとなすっていうのが真実在のだと思いますよ、
うん、ね、だから、うん、みんな自分が正しいと思って 言ってるんですよね、うん、でもどっかでちゃんと言わないと分かんないんですよね、うん、本当に本当のことっていうんですか、落としどころ、
うん、本当に何のためにとか、うん、もうそもそもとか、
そうですよね、それが忘れてるんですよね、うん、どっかで、うん、
分からないけどね、う
ん、はい、
それの話し合おうよって言った時に、そもそもどういうことから始めたんだっけとか、
はい、
何のためにだっけっていう意味の場を創作した上での話し合いをしないと揉めますよね。
そうか、意味の場を創作してから、はい、何のための話し合うのかを創作してから話し合おう、
はい、そうそう、
あ、そうか、
もともとあったはずですから、でも存在してないので、
はい、
いろんなことがなんかそのあなたの言う揉め事になっていくわけ
で、揉めてるように私は勝手に見えてるだけなんですけど、
はい、
なるほど、
そもそもからいくと、はい、どういう意味の場でこれが起きたのか、
あ、
どんな意味の場を創作する必要があるのか、
はい、なるほど、
話し合おうよっていうことになっていくと思うんですよね。
なるほど、
ちょっといいですか、
はい、
まあ、今のりこさんの話を聞きながら思ったんですけれども、
う
ん、
はい、
まあ、それぞれの人それぞれが意味の場っていうのを何か持ってますよね、
うん、
で何人か集まって例えば意見が違うっていう時に、
はい、
それぞれの持ってる意味の場を持ってきて、
はい、
同じテーブルについて話をします、
はい、
でその時にそのテーブル全体で大きな一つの意味の場を作らないと話はまあ進んでいきませんよっていうようなことを今、うん、久美子さんおっしゃってたんですよね、
うん
うん、
そうだし、うん、結局その4つの存在を把握している人の場になります。
その話し合いの場という大きな意味の場を作ればそうなるっていうことなんですか、
うんうん、そうですそうです。だから創作する人がどれだけどのどういうマネージできるかっていうことになっていくわけで、
ああ。
だから本当に世界は存在しない、
うん、
同意が現実化していくっていうのはあやこ座でやるんですけど、はい、あそこのセッションなんかまさに真実在論だと私は思っていて、結局その人が物質的事実も全部掌握してる、うん、そしてその上でその人のあなたの体験も第三者の体験も自分の体験も全て一致させた時、物事っていうのは新しく生まれ変わると思うので、誰かが立場を取らなければ意味の場は生まれないと思いますね。それは真実在論的に言うと、それを捉えている人、掴んでいる人のみがその場を提供することが可能だと思います。
なるほど、
どうですか、
深いですね
深い SQ の知恵だって言ってるのはそこですよね。創作的な知恵だから、
それがなく、
はい、
突入してしまった時に、
はい、
なんだかわけわからなく時間だけが過ぎたりとか、私が、
はい、
あ、どうなっちゃうんだろうっていう、
はい、
変なことになったり、私が勝手に変なことっていうか、うん、落としどころがない感じって自分勝手に思うんですけど、
うん、
だから最初は本当にあったはずなんですね、確かにね、
うんうん、
どこかでなくなったから、
うん、
お互いの言い分があって、うん、こんな今の事実があると、
うん、
最初に戻る
いや、戻る世界はないって言ってるのが真実だよ。
新しく
だから作るしかないです、うん、
今またもう一度
この瞬間
もう一度作業しようよと。それは一人の人が言う必要なく、またみんなで考える、うん、一人
あの話し合いますよ、うん、だけどその全てを掌握している人がいないと、その話し合いは刺激に反応し合って何も構築できないと思います、うん、何も創作されないと思いますよ。
その話し合いの場をまとめる人、うん、まあ、その全てを掌握している人ですよね、うん、でもその全てを掌握している人が作る意味の場は、うん、その人のでっち上げでもいいんですか。
もちろん、 うーん、
それに同意されるかどうかはまたその時の話し合い次第だから、
うんうん、でもそこに本気本当がないと絶対ならないですから、
うんうん、
本当同意ならないですよ、うん、同意しないでしょ、うん、だってそうですよね、イカ様に、
うん、
だから本当に私はあなた、あなたは私の世界の一元論も含めてるし、いろんな現実があるっていうか、2位の区別ですよね、それとそれ以外っていう二元論の区別も入ってるし、そしてそのそれが現れる場次第なんだっていう、非常に面白い。
なるほど、
はい、
はい、ちょっと
ね、
今トライしてみ
トライして、
はい、みたいと思います。
そうして、
はい
はい、さあそしてですね、
はい、
石井のり子さんが理事長を務められる NPO 法人 II スクール設立記念企画として、うん、9月21日土曜日13時半から五反田セミナールームでイベントがあります、はい、まあ、まだまだ多分ね、はい、あの参加していただきたいと思いますので、ぜひ皆さんご参加ください、はい、ぜひこの場では、
はい、
まあ、ある意味理事長であるのり子さんが意味の場をこう作って、はい、ね、調和の場を作ってその日を作り上げることになるんじゃないでしょうか。
本当におかげさまで2年半の活動が本当アソシエッツと一緒にやらせていただいて、でこの機会になるということで本当ありがたいなと思ってまして、で最初に言ったのが勝手に私が子供に好かれてるって言ったんですよね、
うん、
そうで、これからこのスクールで始まるからやってみたらと言われて、
うん、
やったところからスタートして、で高校野球のここでやったりして、うん、本当にこの S 級教育学校に行ったらすごいことになるなって思ってしまっていたので、これやりたいなと本当に思ってるんですね、学校に届けたいってことが、
うん、
はい、なのでこの時にみんなにいらしていただいて、はい、なんか意味の場ですね、作る必要がありますね、
はい、
はい、思ってます、
はい
はい、
ということで今日はですね、石井のり子さんも参加いただいてお送りしました、
ね、まとまりましたね、
はい、まとまりました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。